せていただきましょう。ヨハネの黙示録の3章17から13節、7つの教会、いよいよ6番目に入ってまいりました。黙示録の3章の17節から13までですね、3の7から13まで購読させていただきましょうか。今日もゆっくりと読んでみたいと思います。ヨハネの黙示録の7章の3章の7節から13までですね。ヨハネの黙示録3章7から13まで購読させていただきましょう。7節から、よろしいですか。じゃあ、購読をさせていただきます。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われる。
私はあなたの行いを知っている。いや、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を痛まなかったからである。
見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。
あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを褒めるために全世界に来ようとしている。試験の時にはあなたを守ろう。
私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。
勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は表の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとに下ってくる新しいエルサレムの的、私の新しい名とを書き記す。
耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。フィラデルフィアですね、の教会のクリスチャンたちに書かれている。フィラデルフィアっていうのは兄弟愛という意味ですね。なかなかいい名前ですので、こういうフィラデルフィア教会なんて名前をつけておられるところもあります。だから私はかなりね、どうしてラオデキア教会なんてつけないんだろうなんてって、すぐこう意地悪なことを言うんですけどね。どうでしょうかね。フィラデルフィア、非常にいいですね、兄弟愛、非常に素晴らしい名前をいただいてあるんですね。まあ、これはね、一面こう意味があるんです。後でまあ、ぼつぼつ話しますが。フィラデルフィアというのは、この前このサルデスを学びました。サルデスからさらに今度内陸に入ってるんですね。奥の、トルコ半島の奥に入ってる。しかもこのフィラデルフィアというのは川があるんですが、コガミス川という川がありまして。まあ、地図見ますとね、川のところにこう位置しているんですが、その谷間にですね、谷間って言うと非常に広いんですが、まあ、非常に広大なところの広い高原があります。でそこにこのフィラデルフィアの町があったわけですね。で、このフィラデルフィアの特徴は2つあるんです。で、この町はローマからですね、郵便の道路がこう、非常にこう、フィラデルフィアを通ってさらにこの東の方に伸びているんですね。ですからこの通信、まあ、情報ネットワークのまで言えばですね、そういう位置してたわけですね。ですから、フィラデルフィアに来ると大体様子がわかる、ね。それからもう一つはまあ高原地でありますのでね、まあ、どちらかというと、日本で言えば、この、山梨とか甲府とか、あっちの方の、この、ぶどうの産地なんですね。ちょっとよく似ているわけですが。ですから、ぶどうの産地で、ぶどう酒でも有名な町が、このフィラデルフィアであったようですね。ところが、この町はですね、歴史的には、あんまり芳しくないんです。それはなぜかと言いますと、紀元70年に大地震が起きてるんですね。で、その後、まあ、しばらく地震が続いていたようなので、この町の人々は、 もう恐れてですね、町の中では住めなくなってしまって、で周囲で住んでいるというような、まあ、ありさまでありました。ですから、まあ、フィラデルフィアはそういう面で、まあ、壊滅状態に一度なっているわけですね、自然の、まあ、こういうような課題のために。で最初はこのフィラデルフィアは、まあ、ギリシャ語とギリシャ文化を発展させるという意味で作られたのがこの町であったんですね。ですからこの、まあ、非常に不思議なですね、名前フィラデルフィアなんていう教会、まあ、町の名前もついてるわけですがね。どうでしょうかね、他にあんまりこう日本でこういうある兄弟愛の町なんていうのはあまりないですね。なんか中にはおもちゃの町なんて言っておもちゃばっかり作ってるところかもしれませんけどね、いろいろあるかもしれません。兄弟愛なんていうのはないですね。でところが、まあ、地震の後はですね、この地震の後に再建したのがローマ皇帝のティベリウスという人なんですね。ですからこのティベリウスがこう再建しましたので、ネオカイザリアという名前をですね、新しい皇帝という、まあ、名前に変えてしまったわけですね。でそういうようなこの逸脱がある町であるわけですね。でここをイエス様は、まあ、こういうこの言語と文化の町なんですね。ですからこの言語と文化の発達した町はこのキリストのですね、その宣教の町にするには非常にふさわしいわけですね。だからイエス様は、まあ、ここを後でもお話しますが、私の言葉を守るということ、言葉というのが非常にこう強調されているんですね。キリストの言葉でイエス様はここを宣教の町にしようと、こういうふうに考えておられたようですね。ですからこのフィラデルフィアというのはある意味でですね、もう現代の日本と非常にこの似ている面があります。まあ、世界でもですね、日本の文字が読めない人っていうのはほとんども今いなくなってですね、文盲率っていうのはもう 0% に近づいているわけで、字が読めない人いなくなってきた。それから日本はもう世界のあらゆる文化がですね、結集しているような国であります。ですからね、外国から来る宣教師たちの話しますとね、不思議だしょうがないって言うんですね。字が読めない人はいない。様々な文化があるのになぜキリスト教が受け入れられないんだろう。ね。こういうふうに言われるんですね。まあ本当に私もそう思います。ね。けれども、字は読めても、ね、読んでるものが違ってるわけですね。この立派な紳士がカバンの中から出してくるとね、ジャンプとかね、そういうようなのですね。あと、この週刊誌とか、あと出てくるのはスポーツ新聞とか。ね、ずいぶん前ですけど、私もこう電車に乗りましたですね、戸塚から電車に乗りましたら、隣に座ってる、奥さんがですね、一生懸命なんか本読んでるんですね。私も何だろうと思って、この覗き込んだ聖書を読んだら珍しいなと思ったんですけどね、一生懸命読んでるから声かけなかったんですけどね、一生懸命読んでる。たまにいらっしゃいますね。とか、もう一人の人も、まあ、この地下鉄でね、やっと乗って前の席見たらね、一生懸命に教会がこの教案をね、こう読んでおられるんですね。かなり年配の奥さんでしたけどね。ああ、これは一生懸命勉強したら、なんか通勤途中か何か朝でしたけどね。ああ、一生懸命勉強しておられるなと思って、珍しい人がね、たまーに、ね、持っていてほしいなと思うんですね。で、私はまああんまりこう、乗り物の中では、もう最近は本が読めないんですね。字がこう、ちょろちょろしてしまって、もうダメですので、もう最近は読めない。昔はちょっと読んだんですね。車は、私は運転します。運転してもらう。ね、してもらう。そうするとこう夜でもね、もう開いて待ってるわけです。信号のところに止まるとね、後ろからバックのライトで照らされると、あ、その間に止まってる間に読むわけですね。で、走り出すと読めなくなります。で、また信号で止まると後ろの光で、あ、読めますからね。こうして、ちょうどこうして読んでね。それでもね、帰ってくる間に2、3章読めんですね。そんなことやってるからだんだん目が衰えていったのかもしれませんけどね。あ、しかし、この日本というのはですね、この本当に文化がもういろいろな文化が入っておる。ね。そして、もう字がみんな読める。なのに、どうしてこのキリスト教を受け入れられないんだろうって言ってね、よく言われるんです。ずいぶん前もですね、フィリピンから来た方がいらっしゃってね、電車に乗ったらみんななんか字読んでるって言うんですね。フィリピンの人は字を読めない人大勢いるんです。すごいってね。そしたら、横に乗ってる人がね、心配だね。これみんな漫画読んでんだ。って教えたって言うんですね。それで、それにしてもね、もう電車に乗ってる人がみんなが字を読めるっていうのはね、皆さん私たちの国では普通かもしれませんよ。でも、国で世界を見渡すとね、そういう国ってね、かじられているんです。アメリカだってね、字が書けない人いっぱいいるんです。 だから日本人ってのはね、すごい国民だということですね。それだからなぜみんな聖書を読まないんだろうって言われるわけなんですけれども、まあ、実はそういうことなんですね。まあ、とにかく聖書を読む心を持っていないということが最大のネックになってしまったわけです。これはまあ、幼い頃からね、聖書の話を聞いていませんから興味がないわけなんです。私は子供たちの頃どうです？聖書なんて言うとどういう感じ持っていましたか？なんか古文書みたいな感じよね。なんか京都かじゃなくて奈良の方がなんか発掘されたあんな感じでね。なんかこう、塵でも払って顕微鏡でも見るような感じでね、思ってたわけですね。で、そうじゃないんです。だからこう、やはりこの幼い頃からね、聖書をこう読むというのは非常に大事だと思います。で、フィラデルフィアっていうのはこれ、兄弟愛っていう名前ですからね。おそらくこのフィラデルフィアというのは、聖書の中に、ね、出てくる、この兄弟愛。ね。ここから私はつけられたんではないかなと思うんです。ですからやはりこの町は、もともとはこれは聖書ですね。よくこの伝えられる町であったんだろうと思うんですね。幼い頃から。まあ、他に兄弟愛というところをつけるっていうのはおそらく考えられないですね。やはりこういうものっていうのは非常にこの幼い頃から親しんでいるってことは非常に大事だと思います。最近私たちもね、子供たちに、もうとにかく、聖書持ってきて持ってきてるだけじゃなくてね、もう実際に聖書を開いて、読んでるわけですね。で、読んでると、それはとてもね、大事なことだと思うんですね。パウロもテモテにね、こう言ってますね。幼い時から、あなたがね、この聖書に親しんできた。ね、こう言ってるんです。これは非常に私は大事なことだなと思う。フィラデルフィアというのは、まあ、ですからこの町の人たちは、比較的この、聖書に親しんでいる人たちであった。御言葉ですね。親しんでいる人であったということが、まあ、こういう点から、町の名前から見てもわかる。ね。それから、お気づきになったと思いますけれども、このフィラデルフィアの手紙は、2番目のこのスミルナの手紙に非常によく似ているということですね。いくつかの点を拾い出してみたいと思いますが、第一は、この、9節を見ますとですね、サタンの回収に属する者、すなわち、ユダヤ人だと自称しながら、実はそうではなくて嘘を言っている者がいる。これ、スミルナにもそういう人がいたわけです。だから、スミルナの教会とこのフィラデルフィアの教会は非常によく似た点が、あるということですね。で、このユダヤ人という、ここでユダヤ人と言われているのは、まあ、スミルナのところでもお話しいたしましたが、これは民族的なことじゃないんですね。で、当時は、ユダヤ人が、聖書、ユダヤ人がクリスチャンになってですね。そして、まあ、パウロなんかもそうですけれども、まあ、ペテロもそう、ヨハネもそう、みんなユダヤ人が、この聖書を教えていたわけですね。教会の指導者であったわけです。ですから、もうユダヤ人ということは、つまり教会の指導者という意味があったわけですね。ちょっと私たちは、宣教師というと、まあ、外国のですね、アメリカ人であるとか、このイギリス人であるとか、スウェーデンとかですね、ノルウェーとか、そういうのこの、意識しますね。同じなんです。で、ここでは、教会の指導的立場のある人のことを呼ぶときに、まあ、ユダヤ人とこう呼ばれていたわけですね。ところが、このフィラデルフィアでも、富と権力を求めるためにね、教会の指導者の地位につこうとする者が現れた。日本ではね、教会の指導的な立場に立っても、それほど富と地位なんて得られないかもしれませんけどね。大したことはないかもしれません。しかしね、皆さん、歴史を学ぶと ご存知だと思いますよ。教会員でないということはね、偉大なこと、もう大変なことを意味するんですね。教会から破門されたね、王様いるでしょ？ね。もうこれはね、雪の日にね、門の前にね、ひさまずいて破門取り消しを願ったっていうんですね。王様がですからね。それほど、まあ、教会の、中で指導的立場に立つということはね、これ普通の言う名誉以上のものであったわけですね。だから、中には、こういうものが出てくる。ね。だからどうもこういうあたりこう見ますと、まあ、教会もできて半世紀ぐらい経ちますとね、なんとなく教会が権威と富のものにこう、まあ、利用されつつあるなというね、気配を見せているということがお分かりいただけると思うんですね。ですからイエス様は彼らをサタンの回収に属するものであるって厳しくね、この見責をなさったわけですね。まあしかし、それほどの大きな問題じゃなくても、まあ現代でも、三重とか高慢から、こういう指導的立場にね、つこうというような考えを起こす人も、まあ中にはいるわけですね。まあしかし、まあこういうような一つことが一つあった。 それから第2番目の、スミルナの特徴は、スミルナの教会というの特徴はですね、8節の終わりのところに、私の名を否まなかったからであると書いてありますが、これはこのローマの、ローマ帝国の権威者ですね。ローマ帝国の迫害に対して、キリストに対する忠誠を試された教会である。ね。ということが言えます。まあ当時は、まあ、ローマの迫害の始まりなんですね。まだ始まったところであります。これから、まあ300年ぐらい、約2世紀ですね。200年間、このローマの迫害が続くんです。ですからこの迫害時代のですね、この教会を見ますと、もういつもこの胸が熱くなるようなですね、出来事が、まあ、続くわけですね。ニカヤ会議っていうのがあります。300年頃ですね。まあ、その頃に、ニカヤ会議に集まってきた人たちはですね、迫害のためにどこか体の一部分がなくなってたってですね。満足の体してくるとね、とても恥ずかしかったと言われているんですね。それぐらい激しい迫害が、キリスト教会をですね、200年ぐらいこう襲うわけですね。あら、非常に大変なことであったわけですね。で、そういう波が、このフィラデルフィアまでもうすでに伝わっていたということですね。これが一つの特徴ですね。それから第3番目は、どちらの教会にもですね、勝利の冠が約束されている。ですね。2章の10節、命の冠を与える。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば命の冠を与えよう。ですね。スミルナに言われました。で、ここでも、フィラデルフィアでも、冠を与えられ、冠をですね、あなたの冠を誰にも奪われないようにしなさい。こういうふうに、言っておられるんですね。勝利の冠が約束されている。これも、共通した特徴ですね。それから、第4番目は、スミルナの教会ってのは非常に貧しい、まあ、教会であったわけですね。で、この、フィラデルフィアの教会は非常に弱かったんです。力がなかったんですね。8節の中ほど見ますと、あなたには少しばかりの力があって、そしてこの御言葉を守った、とこう言われています。力が非常になかった。ですからこのスミルナの教会とフィラデルフィアの教会は非常によく似ています。ね、よく似た状況に置かれたんです。で、この困難な状況がかえって彼らの信仰の働きを価値あるものにしていたわけですね。だからいろいろな状況に置かれて、苦しい状況に置かれることは決して悪い面ばかりではないということですね。まあ今4つほど、スミルナの教会とフィラデルフィアの教会の共通した面を学んでみたわけですが、で、さてここで、こういうような教会に、イエス様はどういうお方として現れたか、というのがこの7節の鍵括弧ですね。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、この方がこう言われる。もう何十か四十ぐらいに言われているんですけど、一つは聖なる方。ね。で、これ清い。絶対的な聖です。キリストが。そして、イエス様が約束されたことは全部この清さによって保証されているということです。だから、いかなる困難にあっても、苦難にあっても、フィラデルフィアのように、ローマのですね、激しい、迫害の波が押し寄せてきても、キリストの約束は帳消しにならないということですね。忘れたりされないし、変更になったりすることはない、確実に成就されるから、キリストの約束を守るのが良いということを、ここでは語っているんですね。イエス様はご自分の清さによって約束されているということなんです。この聖なる方。ね、聖なるお方が約束している、それを守らなかったら、それは清くないわけですね。から、真実な方。2番目の。この真実というのはね、嘘つかないという意味ではありません。これはね、人間の真実ってのは嘘つかない程度ですがね、この真実な方っていうのは真理そのものという意味なんですね。真理の方という意味です。イエス様はご自分が真理である、誠であるというふうにおっしゃいましたけどね、その通りの方、イエス様はご自分でおっしゃる通りの方という意味ですね。で、この聖なる方、真実な方というのは、これはキリストが神であるということを強調している。二つの点をね、強調しているんです。それから、第三番目、ダビデの鍵を持っている方。 あとダビデなんか変な鍵持ってたのかなと思いますけど、これはね、鍵っていうのは権威のことを言ってるんですね。つまりダビデの子としての権威を示してる。ダビデの子というのは、これはまあ王としての意味を持ってるんですね。ダビデはイスラエルの王様でありましたから、支配者としての権威、ね。で、このダビデの子はもう一つ、これメシアの予言でありますから、キリストがメシアであるということの宣言だという、ダビデの鍵を持っている。ね、で、しかも、この神の王国の鍵が、この方の手に握られている。ね。イエス様はある時、ペテロにね、鍵を与えています。マタイの福音書の16章の19節ですね。ちょっと読んでみましょうかね。マタイの16章の19節で、イエス様がペテロにね、この鍵を与えたわけですね。ちょっとご一緒に読んでみましょうか。16章の19節。はい、どうぞご一緒に読んでみましょう。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、地上で解くなら、それは天においても解かれています。一時、神様は、イエス様はペトロに与えて、このペトロというのはペトロ個人のことじゃないんですね。ローマカトリックの人はね、このペトロに、だからペトロは、もう法の第一の方である。ってこういうふうにお考えのようでありますけどね。ここで言ったペトロというのは、私はあなたにと言ってますけれども、その後で見ますと、ペトロというのは岩という意味ですね。つまりここでペテロというのは、ペテロの信仰告白、ね、を意味している。つまりペテロと同じ信仰を持つ者に与えるという、ペテロの信仰に与えるという意味なんですね。で、これは、福音宣教の時代に神様が、誠の福音を伝える者に委ねられた権威であります。ですから今日もなおその時代にあるわけですが、私たちの伝える福音が真実であるならば、それを信じる人は、ね、天の御国に招き入れることができるわけですね。そういう権威が、この信仰にも与えられているということです。ところが、ヨハネの黙示録になりますとね、その鍵が、もう一度イエス様の手に握られているということですね。もう一度、再びイエス様の御手に握られておる。そして、その後に、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くもののない方、ね。イエス様はご自分の御手で神の王国の扉を開き、また閉じる。まあ、最終的な絶対権威をお持ちの方である、ね。で、彼は誰を神の王国に入れるのか、ね、誰を神の王国から締め出すのか、拒否するのか、この決定権をお持ちだということなんですね、これは。この方がね、かつてのあの洪水の時に箱舟の戸を閉じておられるんです。創世記の7章の16節にね、同じですね、箱舟はこれは救いを表しているわけですが、創世記の7章の16節を見ますとね、これはね、やはりこの天の御国を閉じられる、この予表ですね、表していると思いますよ。7章の16節ちょっと見てみましょうかね。そこを見ると、終わりのところに、ね、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。箱舟の戸を閉ざされた。それでもう入れなくなってしまったわけですね。ですから、天の御国のに誰を入れて誰を拒否するかということを決定権をイエス様はお持ちである。で、実はこのことは、福音書の中にもですね、何度も実はこの予言されているんです。例えば、マタイの福音書の25章の10節から13節あたり、ね、見ると、イエス様と閉じるということを言っていますね。この、10人の娘の話が出てきますが、マタイの25章の10節から13節あたりに出てまいりますでしょ。ちょっとそこのところ読んでみましょうかね。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは、彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてください、と言った。しかし彼は答えて、確かなところ、私はあなた方を知りません、と言った。ね。だから目を覚ましていなさい。 あなた方はその日その時を知らないからです。と、閉じられた後はもう入れないということですね。こう言われています。ルカの福音書にも書いてありますよ。ルカの福音書の13章、24節から29節あたりにも、この方が書いてありますね。戸を閉じるということが。13章の24節から29節あたりまでね。まあ、全部読むことができませんけれども、ちょっと途中読んでみましょうかね。まあ、この狭い門から入りなさいということがあったわけですが、25節にこう書いてありますよ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言って、戸をいくら叩いても、もう主人は、あなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だから主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。こういうふうに言われているんですね。この扉を閉じる権威は、鍵はキリストがお持ちである。ということですね。まあ、これは、フィラデルフィアの弱いクリスチャンたちにとっては、最高の権威を持つお方の権限、非常に必要だったわけですね。強く励まされたに違いないんです。で、私たちにとってもね、こういうイエス様、力強い権威を持ちのイエス様必要なんですね。まあ、私も、こうしてイエス様のご用意させていただいていますがね、決して強いわけではないんですね。で、弱い自分をいつも強くしておくためには、強いイエス様が必要だということ。フィラデルフィアのクリスチャンたちが、なぜローマの迫害に耐えられたのかという、彼らが強かったからではないんですね。力があったと書いてない、少しばかりの力しかなかったんですね。彼らは、この強いイエス様を持っていたということですね。これが鍵であります。で、さて、8節を見ますと、この恐るべき権威のお持ちのお方が、フィラデルフィアのクリスチャンの前に、こんなことをおっしゃったんですね。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。素晴らしいことだと思う。誰も閉じることができない。つまり、誰が妨害しても、ね、まあ当時で言えば、どんなにローマの迫害が加わっても、天の門は開いているんだ、ね。ローマの迫害はキリスト教撲滅を図ったわけですね。しかし、キリスト教は撲滅しなかった。どうしてキリストはこの門をフィラデルフィアのクリスチャンの前に開かれたのか。なぜこのフィラデルフィアのクリスチャンは、あらゆる迫害の中で、天の門を、開かれた天の門を持ち続けたのかということですね。それはイエス様はこう言っておられるんです。開かれた門は、なぜ与えられたのかというなら、なぜならあなたには、少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。これがその理由ですね。フィラデルフィアのクリスチャンがしたことは、二つだけです。一つは、私の言葉を守ったということですね。キリストの御言葉を忠実に守り行ったということです。大きな事業を成し遂げたということじゃないんです。キリストの言葉を守り続けた。私たちはコツコツとキリストの言葉をですね、守るということはいかに重要であるか。イエス様の御言葉を守ることが、まあ、このフィラデルフィアのクリスチャンの特徴ですね。十節にも出てきます。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったからである。だから試練の時に守ってあげようとおっしゃったんですね。キリストの御方に、御言葉に全く信頼して、それを忠実に守り行うことが、どんな大きな祝福をもたらすかということですね。私たちはまだまだ気づいていない面があるんではないかなと思います。神様の御言葉の大いなる権威をですね、フィラデルフィアのクリスチャンは、ずっと教えられていたんですね。だからどうか、このキリスト教らしいものにならないでね。もう、私たちは荒削りでも結構です。ただ、御言葉にしっかりと繋がっていることが大事なことですね。それからもう一つ、キリストの皆を否まなかったからだと言っていますね。で、 この世の権力、ローマの迫害の権力がやってきた。その時にも彼らは恐れずにキリストを証ししたということですね。で、私たちは、こういうようなことはですね、普通は、もう強い信仰がないとできないと思いがちなんですね。強いクリスチャンならできるだろうけれども、弱い自分にはできないと思うんです。しかし、ここでは、先ほどお話ししました通りに、フィラデルフィアのクリスチャンは決して強くなかった。ね、少しばかり力があったと言われていますね。で、マルコの福音書の11章の23節をご覧いただきますとね、イエス様はこう言っています。マルコの福音書の11章の23節。信仰の話をイエス様がなさったところですが、ちょっとご一緒に読んでみましょうか。11章の23節。マルコの福音書ですね。11章の23節。ご一緒に読んでみましょう。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れ、と言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。イエス様がおっしゃったことは、心に信じて疑わないということですね。そうするならば山のような困難も乗り越えることができる。これはね、この少しばかりの信仰でいい。ね。だから私たちはこの信じるときに気をつけなきゃ、愛を挟まないで信じ続けるということです。不信仰の思いが潜んでいるから何もできなくなってしまうわけですね。彼らは少しばかりの力があった。どうか、賛美の中にもね、この力がないと言わないようにという賛美がありますけどもね、私たちこれ気をつけたいですね。イエス様は絶対的権威を持って道を開いてくださるのに、必要なことは何か、ね、御言葉に対する全く信頼と服従。それと、もう一つは、誰をも恐れない証。これは、少しばかりの力でできるというんです。私たちは、もっと力が与えられたらできると考えてはいけないと思いますね。そうするとね、いつもできなくなってしまいます。自分に与えられている信仰の力を用いるということですね。少しばかりでできる。いつでもそうですね。私たちは、信仰をどのように持つかということです。御言葉をどのように信じるか。まだ私はダメだ。こういう考えの奥底には、これは決して謙遜じゃないんですね。不信仰なんです。疑いが挟んでいるんですね。イエス様の皆に、のために、わずかの力で働くときに、後悔は分かれるし、ヨルダン川の中に道は開かれていったわけです。とか、この日本人っていうのはね、ある子をこの間送られてきたのを見ましたら、ある宣教師が、になって日本から行った人がいたんですね。で、半年ぐらい経って帰ってきたって言うんです。どうしてかっていうと、私はね、英語が話せないからダメだってこう言って。帰ってきた先生がこう言った。バカ野郎って言ったかどうか知りませんけどね、アメリカ行ってみろ、こっち来たって英語喋ってんだからって言って、教えたっていう。まあ、そう言われてみろ、僕、ね、そうかもしれませんけどね、構わないんだよ。ところが日本の教育は良くないんだな、ね。動詞の後には、アットが来るか、音が来るか、何かなんて、そういうことばっかり言ってるからね。日本語だって、そんなこと考えて、手によく考えて話してる人いないんだよ。もう一回聞いて、まで言ったかどうか知らないですけど、怒られたって話ですけどね。古事記だって話してるんだって言われたんですね。だから、完璧じゃないとね、もう、ダメなんだっていうね、そういう、この、日本人にはどうもそういうところがあるんですね。上手にできないと恥ずかしいとか、ね。こういう考えがある。ね。どうでしょうか。しかしね、インドネシアだとかなんか行くのね、満足に話してる、英語話してる人は一人もいないって言うんです、ね。それでもちゃんとみんな生活やってるけど、あんたは彼らよりも学問も身につけてて、どうしてそれができないんだって、ね。と言われたっていう話ですけどね。私はクリスチャンもこうじゃないかな。もっと力があれば、もっとこの霊的な力があれば、信仰が成長すれば、できるんじゃないかな、と思いやすいんです。でそうじゃないって、イエス様はね、少しの力、与えられている力で、私たちは、この勝利を得ることができる。ね。だから私たちもね、困難に見える福音宣教だってね、イエス様を伝えることだって、ね、クリスチャンはみんなできるわけですよ、何らかの意味で。ね。この間もね、私は、子供たちとよくいろんな話するわけですけどね。 いろんな話、今週はどうだったってね、あの給食の当番の時にカレーライスがポタポタポタポタ落ちてね、給食当番が下手くそなんだ。でみんな拭かないってね、自分の雑巾が汚れるから誰も拭かないって変ですね。だからやっぱり雑巾ってのは汚れたのを拭くためにあるんじゃないって、みんな自分の雑巾が汚れる拭かないって、しょうがないから僕が全部拭いたって、ね、で、あと反省会の時に、誰かがね、あの拭いてるの見て僕もそういう風にすればよかったってね、あの言われて、僕はやっぱりいいことってするもんだなと思ったってね。でもね、ただいいことするもんだなと思うだけじゃなくてね、君がそうやって、することによってその子もああいう風にした方がいいんだなと思っただろうってね。でも勇気がいったってね、誰もしないのに自分がやらないやるってね、勇気がいるんですね。まあそんなものかもしれません。だからやっぱり勇気ってあった方がいいんだなとか思ったとかねって言ってる話をこうしてましてね、あ、やっぱりこう自分にもね、ちょっとのことをこの力があればできるわけですけども、もっと力があればできるって言ってる間にね、何もできなくなっちゃうんですね。そうかと思うと、大きいね、自分よりも大きい太ってる子供が廊下走っててね、ビビりながら、やめろって言ったって言うんですね。喧嘩仕掛けてきたら負けちまうから、なんて言って、出ましたね。でもやっぱり勇気はいるもんだなと思ったとかね、って言ってるんです。非常にね、できないと思うと何もできなくなってしまうんです。私たちも、やっぱりそうだと思うんですね。自分の、力のなさと、課題との大きさと比べるとね、いつもできないんじゃないかなというそういう不信仰の思いにとらわれやすい。しかし神様は少しのこの力があればできる。ね、日本だって、私はね、日本でやっぱ変えることができると思います。しかしそれはね、少しの力をね、用いなきゃダメだと思いますよ。自分は少しの力しかないからダメだ。ね、こういうのを持ったらやっぱりダメだと思います。ね、なんたってキリスト教はね、わずか10人の弟子、そのうち1人落っこっちゃってね、そこから世界をね、にこう広がっていったわけですから。私たちの教会だってね、そう見捨てたものじゃない。見捨てたものじゃないってわけじゃありませんけどね。少しだって用いることによってね、これは偉大な働きができる。ね。どんな課題もそうです。病もそうです。何でもそうですね。私はあんまり病が癒されることはあまりお話ししませんけどね。自分自身じゃ何度も癒される。少しの信仰を用いることですね。そうすれば、この二つによって道は開かれていく。絶対閉じられない道がそこに開かれておる。ね。ああ、素晴らしいなと。これからね、いろいろなことを、こう、神様に与えられた幻をこれから突き進んでいこうとするときに。ね。幻は大きいのは結構だけど、いざやると大変だ。ね。そういうときに、はい、行き詰まってしまうように思いますね。しかし、開かれたもん、ね、閉じることのできないもんをあなたの前に開いておられる。なぜ開いたのかというと、御言葉を守って私の名を否まなかったから。ああ、この二つだなと思いますね。御言葉に忠実であることと、イエス様の皆を明かし続けるならば、ね、門はいつも開かれているということですよ。私たちがどういうところにぶつかっていっても、門は開かれている。これは私たちにとって非常に大きな励ましですね。素晴らしいじゃありませんか。開かれた門を通るのは難しいことですか？閉じられたもんよじ登るの大変です。でも神様はもう開いているって言うんですね。だから進む。もう本当に少しの力があればいいんじゃないでしょうかね。さらにこの方は、旧説を見ますと、このサタンの回収、ね、自称ユダヤ人と言われている人ですね。このフィラデルフィアの教会をかき回してたところの人たちが、やがて、真実な信仰が何であるかということを悟らせると書いてあるんです。そして彼らを足元にひれ伏させて、神様がこのフィラデルフィアのクリスチャンたちをいかに愛しているかということを悟らせる。非常にへりくだらせると、ね、教えていますね。ですから、これはこの真実な信仰ですね。御言葉と証による真実な信仰がいかに、ね、反対の立場に立っている人にすらどんな大きな影響力を持っているか。で、私たちは、これをね、自分の力だけ見てると、ああ、とてもダメだ、と思いやすいことですけどね。決してそういうものじゃないな、ということを教えられますね。少しの力を私たちは用いるということは大事なことじゃないでしょうか。もう一つは第十節ですね。これは、イエス様の御言葉を忠実に行う者は、終わりの時、全世界に来ようとしている試練の時に、あなたを守ろう。これはキリストの再臨の時の終末に臨もうとする大迫害のことですね。その時に守られると約束されているんです。クリスチャンは常に守られているん ですね。だから私たちは御言葉をとにかく、ね、逃げることばかり考えられないでね、ロトの記事をご存知でしょ、ね、ソドムとゴモラにいたところ、ソドムにいたところのロトは、ね、ソドムの町が焼き払われるという時に彼は逃げることを考えたんですがね、その逃げる時ですらもはや彼はもう遠くにまで逃げません。逃げられないから、あの町にしてください、この町にしてくださいって言ってるんですね。気の毒だなぁと思いますよ。神に守られるということのね、信仰が薄いんですね。どうか私たちはどういう困難に出会った時でも神は私を守ってくださる、こういう信仰にね、堂々立たせていただきたい。そのために私たちは御言葉を守っている。十節にここに鍵ですね。フィラデルフィアの教会の信仰者の特徴はそこにあるなぁと思いますね。ここに、この彼らの信仰の中心がキリストの御言葉に忠実であったということですね。そしてですから、イエス様がこの教会をキリストの福音を広く伝えるところの宣教の教会にしたいと願ったわけですね。これはまあそれ意味があると思うんですね。御言葉は、御言葉中心の教会は必ず福音を伝える教会になっていくということですね。でこの教会には、ご存知の通り非難とか警告はないんですね。また悔い改めなさいという言葉もないわけです。ただおすすめがあるんですね。これ非常に素晴らしい教会の特徴ですが、11節にこのすすめ、まず私はすぐに来るとおっしゃいました、ね、すぐに来る、イエス様の再臨は近いということですね。まあ、イエス様はここですぐに来るとおっしゃってから、まあ、今約1900年経ってるんですね。でも1000年は1日ごとく、ね、1日は1000年のごとしてるんですから、まあ、2日目の夕方って感じですかね。だからすぐイエス様すぐに行ってて、このこれなんだなと思いますね。すぐに行く、ね、イエス様にとってこれがすぐなんですね。それからもう一つは、あなたの冠を誰にも奪われないようにしなさい、ね、私はこれ読んだ時にね、本当にゾクッとしますね。せっかく冠いただいたのに途中に連絡してしまう人が大勢いらっしゃるからですよ、ね、キリストの再臨の時には試練があるし、迫害がある、裁きがある、それから数々の惑わす者が現れてくる、ね、だからそのためにせっかく約束された冠を奪われないようにしなさい、ね、で聖書中にはね、いろいろな冠が約束されてるんですね。いくつかこの紹介してみたいと思いますがね、ヨハネの黙示録の2章の10節、命の冠、これはもうご存知ですね。でもう一つ命の冠は、ヤコブの1章の12節に命の冠が約束されていますね。ヤコブの1章の12節、これ命の冠、こういうふうにこう約束されているわけですが、これはですね、試練に耐え抜いたもの、あるいはヤコブの方を見ますと、神様を愛するクリスチャンに、約束されているんですね。1章の12節ですね。試練に耐えるものは幸い、耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受ける、ね、かかってよしとされた、これね非常に大事です。よしとされるところまで、ね、よしとされる、いつ言ってくれるんだろう、いつ言ってくれるんだろう、しびれ切らせますね、よしっていうのがね。で言う寸前に立ち上がっちゃいけないわけですね。どうかよしと言われる時があるということですね。それから義の冠、これはね、テモテの第2の4章の8節、ね、私も頭いくつぐらい持って天国に行けばいいのかなと思いますね。素晴らしいですよ。テモテの第2の4章の8節を見ますと、パウロは義の冠が用意されている、ね、これは信仰を走り通したものに約束されているんですね。7節見ますと、勇敢に戦い走るべき道のりを走るようへ信仰を守り通しました。ですからね、これはね、一着になった人って書いてないでしょ。走るべき道のりを走り終えた人、この世の中では一着にならないと金メダルもらえないそうですけどね。しかし、信仰の世界ではね、私たち冠は走るべき道のりを走るように信仰を守り通した人に与えられる、ね、これは素晴らしいことですね。みんな冠もらえますよ、最後まで走り通してね。とか、ね、それからもう一つの冠は、ペテロの第一の手紙5章の4節ですね。ペテロの第一の5章の4節、ここにはしぼむことのない栄光の冠、ね、 しぼむことのない栄光の冠が書いてあるでしょ。で、これはね、群れの模範となって、群れの模範となる人ですね。模範的なクリスチャンに与えられるって言ってるんですね。じゃあ、その群れの模範になる人っていうのはどういう人なのかというと、今度、朽ない冠、同じような意味合いですけどね、朽ない冠は、コリントの第一の手紙の9章の25節に書いてありますね。朽ない冠。コリントの第一の9の25。そこを見ますと、朽ない冠はどういう人に与えられるのかと言いますとね、あらゆることを自制して、セルフコントロールですね。そして、信仰の長谷場を走り抜く人に与えられる。こういうふうに言われていますね。自制して信仰の長谷場。この何でもそうですけど、どうですか、走り抜くっていうのは、この自制しなくちゃいけませんね。食べるものとかね、寝るもの、まあ、寝るものっていうのはないでしょうけれども、そういうこの自制をする。ね。で、こういうような冠っていうのは、すべてのクリスチャンに与えられて約束されてるんですよ。で、クリスチャンっていうのはね、一着でね、ゴールインしなくても結構なんですね。走り通すということが非常に大事なことだということです。しかし、イエス様は、黙示録の帰りますが、冠を誰にも奪われないようにしなさいって言ってますからね。実際に、まあ、この冠、約束されてる人は全ての人に約束されてるんですけれども、受け取り、実際に受け取る人は一体どれぐらいいるんでしょうかね。信仰障害の途中で奪われてしまうという人が、まあ、決して少なくない、非常に残念に思いますけどね。ぜひ、私たちは最後まで走り続けてですね、この冠を、まあ、手にするっていうか頭にしていただきたいですね。さて、そのゆえにイエス様は、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。で、あなたの持っているものって何かというと、これは何度も出てきていますが、御言葉と証なんですね。この二つをしっかり持っていれば、これは奪われませんよと約束されているんですね。さて、最後に勝利を得る者に与えられる報酬ですが、これは12節に書いてありますね。一つは、私の神の聖女の柱としよう。まあ、これは柱としようというのは、神、永遠に神の宮に住むことを言っているわけですね。柱にする。まあ、柱で嫌だななんて思わないでいただいて、これは神の神殿、神の宮殿ですね。神の宮に永遠に住むということですね。あの、詩篇の23篇にも、とこしえに神の宮に住みます。ね。いうことを言ってますけどね。ですからこれは、それを意味しているわけですね。だからもう一つは、この、彼はもはや決して外に出ていくことはないと書いてありますね。で、これは、迷い出ることがないということです。イザヤ書の35章なんかにも書いてありますね。迷う、この道は迷う者はいない。迷うことなしと書いてありますね。で、決して迷い出ることはない。だから、私たちはこれはですね、一度天の御国に入るとね、もう迷っちゃうということはありませんから。ね。で、そこまではですね、いろいろな、誘惑があり、試練がありますからね。ああ、これでいいんだろうかなんて迷ったりすることあるかもしれませんけど、迷うことがない。それから、この人には三つの名前が書かれ、与えられますね。私は彼の上に私の神の港。ね。それから、天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名と書き記す。これ三つの名前がここに書きされ、名前をいただくわけですね。で、実は、この名前が天の都の扉を開く鍵なんです。つまり特権なんですね。ずいぶん前ですがね、私まだ学校にいた頃、ね、ある、先生のですね、名刺をもらっていったんですね。で、名刺の裏にこう、一筆書いてくれたんですね。その名刺に書いてもらって、それだけ持っていくとすごいですね。どこの会社の重役だって、ツツツツ通れるんです。こっちは学生服着てんで、ずつずつ通れるんですね。これ私が見て、これ偉いもんだなと、この一枚の名前だけでね。ずっとずっと通れるわけですね。あ、そういう見たとき、ああ、名前って偉いもんだなと思いましたね。で、丁寧に挨拶してくれですよ。で、普段だったらこんなとこ来るんじゃないなんて言われる人がね、ずっとこう、名前ってのは偉大なものだなと思ったことがあります。つまり私たちは、この皆を持っていくときに、天の扉はですね、ちょうど最近のはこう、なんて言いますか、扉の前に立つとずっと開くのありますね。ああいうようにね、天の名前がね、三つこうあると、ね、くださるですね。これは特権ですね。ですから、こういうものはですね、まあ、この地上の富と特権、まあ、この 特にこのユダヤ人ですね、自称ユダヤ人と言われている人は、この地上の富と特権を得ようとしてたんですね。彼らの得ようとしているところの、まあ、栄光と、それから、このフィラデルフィアの真実なクリスチャンに与えられる栄光とは、比べ物にならないということですね。ですから、地上で激しい迫害にも耐え抜いて、彼らはこの栄光を求めて進んでいったということですね。そして、また御言葉を伝えてきたわけでありますね。私たちにも同じものが約束されているんですね。このフィラデルフィアでは、これの条件としては、御言葉を守る。キリストの皆を証しするというこの二つが、これをやるための、まあ、条件でありましたね。ぜひ私たちも、これを二つさせていただきたいですね。そうすることによって、閉じることのできない門が、私の前に開かれておる。素晴らしいと思います。私たちは行き詰まらないということですね。行き詰まらない。開いたもんですから、本当に少しの力でそこを通過していくことができる。と、金川区は、ここに私たちの信仰を到達させていただきたいな、と思いますね。それでは、お祈りを捧げて、そして締めくくらせていただきましょう。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。恵みの深い天の父なる神様、私たちにはそれほど強い信仰があるわけではありません。またうんと成長しているというわけでもありません。しかし少しの力ある。神様は開いた門を私たちの前に置いてください。心から感謝をいたします。いよいよ御言葉とあなたの皆を明かしすることに専念して、イエス様あなたの栄を表し、また私たちに備えられた冠を送ることができるようどうぞ導いてください。途中の障害でこれを奪われることがないようにと、イエス様は警告を与えてくれました。どうか、これらのことが私たちの障害を通しても明かしできるように、どうぞ帰ってください。この時を感謝して、尊いイエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。